媛大学広報番組研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週ご出演いただくのは大学院理工学研究科数理物質科学専攻、谷口義明教授です。今年4月に愛媛大学へやってこられた谷口先生、どのような道をたどり宇宙の専門家になられたのでしょうか。
私時々ベランダに出まして、星を見ながら、あの星はもういないかもしれないのねなんて思うことがあるんですけども、これは天文学への入り口と思っても、
そうですねひょっとすると正しいケースもありえて、はい、星の光って我々に届くまでにすごい時間がかかってきてるわけですよね、
はい、
だから見てる光は、例えばもし光のスピードで1年かかる距離にあったら、まあ、1光年っていうんですけど、1年かかってきてるんで1年前の姿を見てるわけですよね、
うん、
ってことはこの瞬間ボンと言ってたら本当にその星はなくなってる。
それを若い頃に聞いて、はあ、不思議だなというか、今もしかしたらないものが見えてるっていうか、
そうですね、
そういった私たちの知らない不思議がすごくこう宇宙には詰まってるじゃないですか。
そうですね。
先生はお生まれが北海道だとお伺いしましたけれども、やっぱりその空の美しさというのはかなりまた四国とは違うものがあるかと思いますが、それでお好きになったんですか、その天文学が。
いや、そういうわけではなくて、天文に関心を持ったのはその中学校3年生の時で、たまたまクラスの友達が天文の雑誌を、月刊誌をこう休み時間に見ていて、それがちょっとこう気になったんでちょっと借りて見ていたんですね、そうするとなんか天体の写真って非常に美しいので、それで少し天体に関心を持って、ちっちゃい望遠鏡を買って実際にまあ見るようになったっていうことですね。高校時代はまあ天文部っていうのが学校にあったんで、そこに一応入って、まあ、天体の観望
を。天文部もそうですけれども、天文学部がある大学っていうのもそんなないですよね。
だから一応その受験雑誌でこう大学一覧みたいのを見て、まあ、北から探していくと一番最初に東北大っていうのがあって、その後は東京大学で、その次が京都大学で、僕らが受験した頃天文学科を持ってるのはその3つの大学。
3つしかなかったんですか。
だからまあある意味あんまり選択肢がないって言いますか。
でもちょっと小耳に挟んだんですけど、先生もともと天文に進むおつもりじゃなかったと。
そうですねもっと堅気の道を法学部に行って弁護士とか検事といった職業を、まあ、漠然となんですけど、想定していたので、自分はきっとそっちの方向に進むんだろうと、まあ、高校2年生ぐらいまでは文化系にウエイトを置いた勉強をしていたんですけども、
天文となるとどう考えても理系ですよね、シフト変化をしたんですか。
それはもう大変なあれでしたね高校2年生のもう終わりですから、1月とか2月ぐらいに担任の先生のとこに行って、まあ大学は1回しか行かないので、自分のやりたい天文を選びたいと、担任先生行ったらびっくりして、いや、お前はもう文化系のクラスになってるぞとか言って、3年生のクラス編成はもう終わっていた。
そうですよね。
でもその先生なかなか味わい深い先生で、じゃあ俺が間違ったことにするから、まあ理系のクラスに行きなさいと。それで理系のクラスに入れていただいたんです。
はい。もうその先生がいらっしゃらなかったらここに谷口教授いらっしゃらないですよね。
そうですね。
でもそれこそ法律の世界に進めばある程度職業は。
そうですね。だからまあ大学入って行った時も、まあ、幸運にその、まあ、東北大学の天文に進むことできたんですけど、まあ、果たしてどういう職業につけるかっていうのは、まあ、ずっと悩んでましたけど、
だって近くに天文学部卒業の友達がいないのもそうですけども、何に進むと思いますもんね。
大学に残ってまあ研究をするっていうのが多分標準的で、まあ、それ以外はもう本当もうどうしようもないですよね
日本には天文学者という方は何人ぐらいいらっしゃるんですか。
今は500人ぐらいはいると思います。
500人と言っても少ないですよね。
そうですね。
先生が志した時はもっとも
っと少なかったと思う。多分100人もいたかどうかでしょうかね。
最近 宇宙の話題ですごくみんなが関心を持ったのが、ええ、冥王星の話が、
ね、
世界中がちょっと注目しましたけれども、はい、その惑星から外れるというか、
ええ、そうですね、
ええ、
実はもうここ数年ずっとその冥王星をどういうふうに捉えるかっていうのは議論されていて、我々には特別大きな驚きではなかったんですけども、はい、ただまあやっぱり皆さん学生の頃からもう水金地火木土天海冥地って惑星の名前を覚えても皆さんの承知の事実なわけですよね、はい、だからまあ世間的にはやっぱり大きな衝撃になるのかなと。で今年の8月にチェコのプラハで国際天文連合っていうのがありまして、これはまあ天文学の国連みたいなもので、要するに全世界の天文研究者で成立してる国際学会みたいなもんなんですけども、はい、今回はそろそろ冥王星の問題について決着をつけた方がいいだろうっていうことで、会議は2週間あったんですけど、会議始まった頃は冥王星の他にももう2つ3つ惑星増やそうかっていう実は話だったんですよね、
はいはい、
でところが会議が進むにつれて、いやいややはりまあ冷静に考えようっていうことで、ただその冥王星を惑星から外すっていうかすると、なんかこう冥王星がとってもかわいそうな感じなんですけどもただそうではなくて、冥王星実は1930年に見つかっているんですけども、まあ、その当時としては画期的で、よくぞあんな小さい天体を見つけたなっていう、はい、ところが最近望遠鏡の性能が上がって調べていくと、冥王星のような天体が結構いくつかあることが分かってきたんですね、
はい、
でそうするとこう我々が慣れ親しんでる惑星っていう概念は海王星まではどうも OK だよと、うん、だけどそっから先は冥王星のような天体がいくつもあるので、うん、それ全部惑星だっていうふうに認定していくと、うん、もう覚えられないぐらいになってしまうわけですね、ですから海王星より外側にある冥王星のような天体には新しいカテゴリーって言いますか、はい、新しい名前を付けた方が落ち着くだろうと。ですから冥王星はその新しいカテゴリーのリーダーにな ると、
はい、
ということなので、我々人類の観測能力が上がったおかげで、はい、太陽系がさらにこう広がりを持ってちゃんと見えるようになってきた、
分かりやすい
ということなんですね。だからまあある意味では喜ぶべき、
そうですよね、
ニュースなんですよね。
また少しこう宇宙の謎が解明されたという
か、全くその通りですね、うん、
でその話題になったのが8月で、その前の月に先生が宇宙を読むという著書をお出しになられたんですけれども、
はい
はい、その中で冥王星のことにも触れてらっしゃって、
そうですね、
冥王星はやや異質です、一見地球型惑星のように思われますがどうも謎めいていますというように、もう昔からやはり冥王星の
そうですね
ことをちょっと何かが違うぞと思いながら接していたんだなっていうのがこう書いてくださってるので、私たちが急に冥王星消えますって言われて、そんなっていうような話ではないと、
一応冷静に考えるとそういう布石はずっとあったという
で、まあ先生は本当に日本でもトップリーダーとしてその天文のことを研究してらっしゃるんですけども、国立の天文台スバル望遠鏡、国立の望遠鏡と聞くと、日本にあるように思ってたんですけど、日本じゃないんですよね。
そうですね、実はその文部科学省の規定では大学が管理する国有財産は原則として日本に置くっていう規則がどうもあったらしくて、はい、ただ法令にはそう書いてなかったと。でそこが突破口になって、スバル望遠鏡はアメリカのハワイ州のハワイ島の方に設置することができたっていうことですね。
これはハワイに置いたっていうのはどういうことなんですか？
天体観測は気象の影響を受けてしまうわけですね。
そうですね。
ですからなるべく空気が澄んでて、うん、安定しているような場所に設置するか、ジメジメした日本に置くかっていうのはもうこれ決定的な差になるんですね。
なるほど。
それでいろいろサーベイした結果、やっぱりハワイ島、これ標高4200メートルあるんですけども、うん、そこはもうすでにハワイ大学はじめいろんな望遠鏡がまあ設置されていたので、 まあ、そこを実際に調べてみると非常に良いということが分かって、ぜひ、まあ、マウナキアという山の山頂に置きたいと、ということでなんとかできたということですね。だ かなり日本にとってはもう特に天文学の発展にとっては、まあ、歴史的快挙に近い出来事だと思いますけどね。
望遠鏡の精度が高まったことによって、その、まあ、冥王星の謎も、
例えばそういうことですね、
解明されてきた、はい、ということなんですけれども、はい、このスバル望遠鏡を使って先生はギネスに関することもやり遂げていらっしゃって、はい、なんと 128.3 億光年彼方の原始銀河を発見されたと。
はい
1光年で光が届く1年分ですよね。
そうですね。
それが128億光年、
はい、
128億年かかるってことですよ。
そうですね。ですから128億年前にその銀河を出た光を見てるので、はい、銀河そのものは非常に若いんですよね、
はい、
ですから生まれて間もない頃の姿がこう見えてくるっていうことなので、できるだけ遠い銀河を探すっていうのは非常に大事なんですね。
だって宇宙が生まれたと思われているのが137
億年とか、
だからもうこのくらいの単位になるとわからないんですけど、ほんの10億年違うだけなんですよ、
ね、そうですね。
宇宙ができた10億年に生まれたと思われる星を発見されたと、はい、これがギネスで、
4年間は
記録を保持して、はい、この間ですよね塗り替えられたの
9月に実はただし、まあ、スバル望遠鏡を作って日本の方が観測したやつなので、その遠方の銀河のレコードはほとんどがスバル望遠鏡で見つかってるんですね。
ああそうです
か、ええ、
この辺のですね先生の記録に挑戦している姿とか素晴らしい功績の数々をまた来週お話を伺いさせていただきたいと思いますので、
わかりました、
よろしくお願いいたします、
はい、愛媛大学広報番組研究室からこんにちは。番組に対するご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレス aidai@rnb.co.jp aidai@rnb.co.jp までお送りください。来週も引き続き大学院理工学研究科数理物質科学専攻谷口義明教授にお話を伺います。お楽しみに。